不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。3月28日金曜日、レディオ湘南 83.1 メガヘルツ、大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷孝康です。よろしくお願いします。
この広い、この広い空に
旅立ちの意味これあのラジオ聞いてる人大丈夫、突然すいませんね、本当にね。あの卒業式で歌われる曲を今月は冒頭に歌い続けております、私大谷。はい、この曲はね皆さん知ってると思いますので、はい、社長にも後で聞いてみましょう。はい、この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。
お願いします。よろしくお願
い
します。
いや知らなかったっすね、今の曲。
え、
すごいキーが高いなと思ったんですけど、
はい、
もののけ姫みたいな感じだなと思いながら今聞いちゃってたんですよ、歌みたいな。
僕の歌い方の問題だと思います。
え、カジさん知ってました、あれ。
え、
あ、なんとなく聞いたことある。
え、旅立ちの日にですよ、これ。
サビの部分って何でしたっけ、旅立ちの日に。
今別れの時、あ、これ歌い出しの方が、白い光の中に旅立ち、矢の波は燃えて。
そっか、なんかそれだったらなんとなく聞いたことあるかもしれない。
これ新しいんだってことは、あれ、あ、
すごい。でも大谷くん何回卒業してるんですか、すごいよく知ってますね4曲目卒業ソング。
あの卒業しきれてない方だと思うんですけど
すごい。
そう、あ、知らなかったか。
知らなかった、結局は第一三章しか知らなかった
そこの
今月の
結局そこの思い出が強いですね
強すぎて消えちゃってるんですけどね、
悔しい思い出がね。
はい、
はい、ありましたけど、
相変わらず上手だったからちょっと聞き入ってしまいました
いや、そんな卒業シーズンでございます。はい、大谷と藤沢で GO。 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。はい、本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS と X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。お願いします。GO! さあ、もう卒業シーズンね、悲しい季節ですが、こんなメッセージもいただいておりますよ。ご紹介します。
はい、
ラジオネームモンブランさん。
モンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。大谷くん、斉藤社長、こんにちは。
こんにちは。
毎週楽しく聞いています。用事で聞けないときはポッドキャストで聞いています。
ありがとうございます。
はい、ところで2025年もあっという間に1月も終わり、3月、そろそろ学生さんは卒業のシーズンになりますね。大谷くん、学生時代の卒業式の思い出などありましたらぜひ教えてくださいということで、まあ、ちょっと先週もこの話したんですけども、うん、改めてね、卒業ね、高校の時自主的に友達と卒業旅行は行ったんですよ、
うん、
学校でとかじゃなくて、 卒業して、うん、数日後に仲間内と卒業旅行で韓国に行ったわけです、
うんうんうん、おーいいですね。
当時僕あのカラが好きで、
あ
そうミスターで有名なカラで、ミョンドン行ってなんか街中でなんかいろんなの売ってたりとか食べたりとか、はい、なんかカラのグッズが売ってたりとか、うんうん、まあ、いろいろ楽しんだんですけど、はい、行った日が、うん、多分こっち出た日が3月10日、あ嘘9日とか、
ほうほうほうほうほう、
で帰国予定日が3月12日だったんです。
はい、
はい、で僕の卒業の年が、うん、2011年だったんです、
うん、
なので
なるほど
2011年の3月11日、
はいはいはい、
僕はあの日をあの日本で、
あ、
うん、体感してなくて、情報とかも、はい、ホテルのテレビであの国際 NHK のチャンネルで見てたんです。
へ、うん、
そうだから、まあ、これ学校での卒業式とかの話ではないんですけど、まあ、や僕はやっぱそ の, やっぱあの思い出というか、
うん、
やっぱねあの地元藤沢ももちろんですけど、やっぱ横浜の友達も多かったんで、うん、大英も大変なことになってたって話
あって、あ
横浜の西口の、はいはい、で自分の横浜平沼高校に夜泊まってる友達もいると、はい、
うん、
そういう話も聞いてた思い出があったので、うんうん、そうやっぱなかなかこう忘れられない、うん、まあ、あの日自体はねあの忘れちゃいけない、ね、うん、あの日ではありますけど、うん、そう身近でもそういうことがあって、しかも自分が海外にいたっていうんで、
うん、
そうやっぱ毎年ねあの時期を迎えると、
はい、
ね、あの防災に関しての話だったりとか、うんうんうん、忘れちゃいけないよって話がある中で、うん、なんかみんなと並んで話をしたいけど、うん、なんかちょっとその話も
確かに
そう
なんかずるいみたいな、全然ずるいことじゃないです
よね、うん、そうなんです、
人によってはな、ね、あなた体験してないでしょみたいな ね
、なんかね僕の中で複雑な気持ち、うん、これあんまりこれ外で話したことないんで、うん、初めて話すんですけど、そう複雑な気持ちになるとはいえ、
うん、
そうあの卒業時期の思い出というとそれが一番僕の中でね強いんですよ。
でもなんかすごいそのタイミングでっていうのね、
そうなんですよ、
分かる気がする。
意外とあの家族の心配もあったんですけど、うん、僕たちは韓国での飛行機が飛ばない事件にまず遭遇したので、
それどうだったんですか。
だから、うん、まずもう一応旅行会社、
はい、
代理の方が韓国にいる韓国人 の、はい、その旅行会社の方がいたので担当の、
うんうん、
まあ、でもその人もバタバタでも、うん、朝一の便に乗るはずだったんですけど、はい、それが飛ばなくなっちゃったので、
はい、
4、5時間ぐらいずっと空港で立ち往生して、
うん、はい、
でやっと出た結果が、うん、今日は飛行機飛べないから、
うん、
また一泊しますと。でもその一泊代はどうするかがあっちは分かんないから、
うんうん、
とりあえずこっちで一回対応してくださいって言って、うん、日本の旅行会社さんに連絡したら、
うん、
そこも電話つながんなくて、
うん、
これたちどうすればいい、高校3年生ですよ、
うん、確かに
一応
あのまだね判断能力難しいですよね、
結構もうバタバタで結局でもその3月12日の夜の便で帰ってこれたんですけど、う
ん、
結局
そんなに早く、
もうその1日も本当にバッタバタでしたよ向こうでも。
じゃあ、一泊しないで帰ってこれたってことですよね。
そういうことです、追加で一泊しないで帰ってこれました。
朝が夜になっただけで、
あそうですそうです、
でもそのそ、あじゃあ空の便は動いてたんですね、もう電車は全部止まってましたから。
夜になったらでも分かんないです、たまたま韓国と日本の
その空の便は大丈夫だったんだ。
そうですそうです、
で も, あでもあれか12日だから、
だってもう夜ですよ、
ずれてんのか、
だって
1日ずれてんだ、
夜着いたのが9時前とかなんで、
じゃあ大丈夫か。
そうだった、ただそ僕が知らないとこですよ、その日本であの交通機関がどんだけそう大変だったかとか、その辺の関しては
ね、
帰宅難民の方がね、
うんうん、
いたとかそういう話もね、そうそうそうそう、
まあ、でもねやっぱ忘れちゃいけないというか、その3月といえばね、
うん、
あのそれもきちんと思い出していく必要もあるでしょうし、後世に伝えていく必要もあるでしょうし、
うん、 そうですね、うん、なんかモンブランさんのおかげでちょっと思い出を通して大切なこともなんか、うん、お話できちゃいましたね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さてさて最終週ですがあのコーナー行きましょう、
うん、本当に愛してる大家への挑戦状。
はい
はい、ちょっとね今週は僕が準備したやつで行こうと思ってるんですけども、
はい
行きます。
ちょっと待って怖い怖い、
どうにしようかなと思って
、用意してる資料が多い怖い怖い、
難易度がねいくつかあってどれにしようかなって悩んでるんですよって実は。ではね、藤沢市役所の、オープンスペースにはキッチンカーが来ています。
ありますね、よく見ます、
はい、で僕は今とある月の、キッチンカースケジュールを持っています。
はい、
はい、そこにあるキッチンカーの、まあ、種類、食べ物の種類を5個答えてください。
はい、
どんなものがあるか、
あと、
まあ、料理名だよね、料理名。
ピザ、
ピザ、ピザはえないな。
え、アンクルケンさん来てないのか。
僕が持ってるやつはねない。
あ、でもそうだ、今見てるのとある月のやつですもんね。
そうなんですよ、
だからその月に来なかったのかもしれない。そうそうそう、あー分かった、はい、じゃあ分かりました、はい、じゃあホットドッグ
ない。
その
ない。
ちょっとなんかそのとある月でいろいろリニューアルしたんじゃないですか。
かもしんない、もしかしたら。でももっとあるでしょ、もっと。
カフェだから コーヒー。
正解、はい、コーヒー屋さんは一つあります。
はい、はい、サンドイッチ
ない。他の月であるんですかね。
あとだからフランクフルトとか。
いやなんかフランクフルトってでは感じじゃないですよね。
そんな軽食っぽくない。
お祭りではないですからね、
あ
くまでもあれはだからランチですよね、皆さんのね。
ポテトフライ、
だからランチですよね、あのお祭りじゃなくて。こうご飯、
ご飯、
ご飯系ですよね、あそこは。
ケバブ、
なんかでも見たことある気がするけど、とある月はない、
たこ焼き。お祭りだ、
お祭り。これも全然ダメですね。
僕ね、藤沢市役所のとこ通るときっていつもせわしいからね、夜余裕ないんですよ。
なるほど。
一回もちゃんと行ったことない、実は。もうダメです。
はい、というわけで今回も、負けということで。気持ちいい。はい、じゃあ正解の方いきます。
お願いします。
はい、ちょっとどんどんいっていきますね、ビーフシチュー屋さん、唐揚げ屋さん、
へえ、
揚げパン屋さん、焼肉弁当、
弁当、
焼きナポリタン、ブリトー、おにぎり、
ブリト
ー、おにぎり、
おにぎり、
オムライス、
あ、
台湾料理の、
あ、
キーマカレー、
あ、
チキン、タコライス、ローストビーフ、ハンバーグ、
え、すごい、
でした。とある月は
もうだから、はあ、あ、すごいね、うん、ちゃんとランチで食べるようなものも。
そうそうそうなんですよ。
キッチンカーのイメージが結構なんかそこまでがっつりと。まあでも最近は多いのか、さすがだ
ね。だからやっぱりジャンルが多いですよね。
ちなみにそのとある月のスケジュールの紙はどこでゲットできたんですか。
献立みたいなやつはね、これ藤沢市役所のインフォメーションのところにたくさん置いてあるんで。
あ、置いてあるんですか。
置いてあるんですよ。よかったらね、皆さん月ごとでね。
これでも僕欲しい。これ3月のスケジュール出た段階でもらったら、
そうそうそう、
多分いけるもんな。
ね、そうですよね。
これもじゃあ市役所の1階ですかね、はい、
うん、
はい、ゲットできる。なんかね、最近ね、この問題答えられなかった悔しさというよりかは、その情報を知れた嬉しさの方が大きいかも。
あ、勉強になった
みたいな。勉強になる方の喜びが、
ね、あくまでもだからね、藤沢市の情報というかね、うん、にもなりますからね。
そうですね、
親子を痛めつけるコーナーっていう気持ちはちょっぴりはあるけど。
そう、
まあでもほとんどは 藤沢市のためにというかね、藤沢市の情報配信ですからね。
ね、趣旨はありつつも、はい、いやありがたいですめちゃめちゃ、
うん、ありがとうございます。
嬉しい気持ちになります。絶対3月どっか行こう、はいはい、社長ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。さあ、この番組のリスナー、ゴーメイツの皆さん、藤沢のあそこが気になるや大家の挑戦状はこれだなどありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-29-2121、 0466-29-2121 です。
皆様からのメッセージお待ちしております。
はい、それでは3月ラストリクエスト曲紹介していきます。ラジオネームグランチェスターさん、
グランさんありがとうございます。
ありがとうございます。3月に聞きたい曲リクエストはおにゃんこクラブのジャーネということで、うん、20年近く仲良しだった友達がこの春九州の実家に帰ることになりました。話を聞かされた時は驚きと悲しみでその場で号泣してしまいました、うんうん、見送りに行く日を思うたび涙が出てきますが、この歌のように明るく笑って手を振りたいと思います。リコちゃん絶対にまた会おうね、じゃあね、というメッセージを、うん、なんかすごいちょっとジンときますね。リアルタイムのお話ですね、この春っていうんで
ね。え、20年近くは長いですね。
そうですね、まだないな20年近く。
まあね、やっぱりある僕もよくやっぱこういうパターンはありますよね。やっぱ長年一緒にいて、
わかるな、
沖縄に行っちゃったとか、
わかる、なんかありますよね。多分このグランチェスターさんにとって、うん、多分こういう、まあ、機会が初めてかもわかんないですけど、うん、このおにゃんこクラブさんのじゃあね、はい、っていうのが思い出曲として残りだろうし、うん
ね、
グランチェスターさんの、ね、ご友人リコちゃんにもね聞いていただきたいですね。
ね、
はい、それでは聞いていただきましょう、はい、おにゃんこクラブでじゃあね。大家と藤沢で GO!レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢で GO をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産についてのお話を3分で分かりやすく教えていただこうと思います。さあ、今回のテーマ社長お願いします。
はい、今回はやっぱりね、売却の相続の話を続けたいと思います。
あ、ちょっと興味深い今月のテーマ続いてますね。
はい、ね、相続って難しそうと思うかもしれないですけどね、まあ、前回こう、はい、仏壇とかね、お位牌とかそういうちょっと身近なお話をさせてもらったんですけど、はい、もう一歩ちょっとね入り込んだ相続の話をさせていただければなと思います。
はい、さあ3分でいけるか。
はい、
じゃあ梶さんお願いします。
ファイト。
大家君、相続って何ですか。もう大家君の知識で答えてもらっていいんですけど。
でも相続はもう、はい、まあ、例えば家とかだったら、うん、ああまあ父親とか、まあね、はたまたこのその前の代の方から受け継ぐ、は
い、うん、
もうシンプルに。
そうですよね、はい、まあ、大体合ってます、その通り、うん、やっぱり相続っていうのは負の財産もプラスの財産も両方を引き継ぐ、はい、っていう意味になるんですね、
はいはい、
なので例えば前の方、先祖の方が持ってた借金とかがあればそれを引き継ぐ場合もありますし、うん、逆に貯金とか不動産とかそういう資産も引き継ぐことになります、
はいはい、
まあ、それをね相続っていうんですけども、よく多い相談として相続の対策で何かやっといた方がいいことありますかっていうの
を、うん、はい、
まあ、まずよく聞かれるんですけども、たくさんあるんですよ。いや、なので今回全部ねラジオでこう伝えるというのはなかなか難しいんですけど、だからめちゃめちゃ簡潔な話だけ伝えたいなと思いまして、はい、あと1分半ぐらい使いたいと思います。
お、
はい、
計算してる、
はい、今梶さんの目見ながらやってるんですけど、で、まあ、まずコツとしては財産を知るっていうのは大切です。
あ、
プラスがどのぐらいあるのか、 マイナスがどのぐらいあるかと。
うわその機会ない、
ね、だからそれがちょっとねそろそろかなと思う時期に一旦この話をした方がいいかなっていうのはありますよね。
なるほど、
うん、まあ、でもそれができなかったとしても、うん、別にあの慌てる必要なくて、はい、でいざ相続が発生してまった要はご先祖さん、まあ、両親だったり、ね、親御さんが亡くなってしまったとかそういう場合でも間に合いますので、
はい
はい、で要はねそのじゃあ相続のコツって何かというと財産を少なくすると、まあ、税金余分に払う税金を少なくすることもできるんですね。相続が発生すると相続税というのがかかってくるんですけども、
はい
はいね、なので財産があればあるほど税金も高くなってくるので、はい、まあ、一つのコツとしてはまず、財産を何かの形に変えておく。例えばあの お墓とかも、ね、あの相続した人が買うとなると要は現金で現金を相続し引き継いで受け継いだ人が お金を使って買うわけじゃないですか、
はい、
そうじゃなくてなるべくもう自分の時代からお墓とかそういう仏具を買っておいてそうすると現金が減るじゃないですか、
はい、
で物は残るじゃないですか、
はい、
物には税金かかんないんでその仏具とかには車ではかか、はい、家はかかるんですけど、
はい、
まあ、そういうちょっとなるべく資産を少なくしておくっていうのが一つのコツになります。
あーなるほど、はい、
でもう一個そのコツとしてあるのが配偶者に不動産だったら贈与することもできるんですよ2000万円まで、
はいはい、
なので配偶者に2000万贈与しておくっていうのも一つ の財産を軽くしておく。
ちょっとカンカンからちょっと
テクニック
無視したい、うん、すごい聞き入っちゃった
やり方。
そういうことか、うん、でもその配偶者への待ってこの話続けちゃうな、
はいはい、
あの配偶者への方の贈与になるとまたその贈与税みたいな、
それがねかかんないのが2000万までかかんないんですよ。
あ金額でそうなんですね。そうそう
2000万円まで、あじゃあ20年以上いた婚姻関係にある夫婦だったらばそこに贈与をしたとしても2000万円までは無税ですよっていう制度がある。でも贈与税の話がよく出てきましたね。大谷君すごい勉強してる。
なんかちょっとねもしこういう資産があったら、
うん、
もらうときにっていう話を何かでしたときに、うん、結局贈与税がかかるから、
うん、
なんか得するか損するかはってそこに関係するよみたいな話を聞いたことがあって、
うん、
そうだから今それを思い浮かべて、
そうそうそう、
でもその2000万っていう、うん、その区切りラインがあるんですね。
そうなんですよね。だから例えば僕が親君ちょっとねこれずるいですけども枠オーバーで申し訳ないですけど
コーナーの趣旨がちょっとかけ離れて、
まあ、もう本当今回だから、ま、負けかな。今回どうなんですかね。
大負けです、
ね、大負け、大負けだった、
大負けです。
そう今回負けてしまったんでそれはもうちょっと認めたとして補足で言うと例えば大谷君と僕が夫婦だとしますよね、
はい、
でじゃあ大谷君が奥さんだとして僕が旦那さんだとしてで僕が亡くなもう20結婚して20年経ってます。で、それで2000万円大谷君にあげます。大谷君というか奥さんにあげます。そうすると税金かかんないんですよ、お贈与税っていうのは。
はい、
はい、で僕の財産2000万失うじゃないですか、少なくなるじゃないですか。で僕が亡くなった時に財産少なくなってくるから、まあ、税金も少なくなるよっていうやり方なんですけど、
はい、
で例えば親君とまだ結婚して10年しか経ってないよとなったとします。そうするとその2000万 の無税のが使えないので同じことをして僕が2000万円親君にあげちゃったとすると贈与税といって、まあ、大体 30% とか 40% ぐらい持ってかれちゃう。僕の財産を減らすことができるのは同じですけども、でも大谷君が今度税金払わなきゃいけない。
あ、はい
はい、何百万って
へー
っていうの、あそこまで入れればよかったな。
いやもう足りない足りない、足りない。相当早口で言わないと多分 ね語り尽くせないテーマでしたけど、
あと使う言葉とかもねうまく
分かりやすく言わないと、すごい、うん、それ改めて聞くのも面白そうだけど、そんなようなこともね考えないかな、うん、僕の年で言ってもなんかまだまだ先の話とかになりそうだから、
まあねうん、
はい、
はい、覚えておいてください。
はい、貴重なお話でした。社長ありがとうございました。はい、不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、
まずはカストどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、3月ですが、まあね、初週でもお話ししましたけど、私は、今の賃貸のお家、引き続き4月以降も住んでいると思いますので、分からんですけど、今喋ってるの2月なんで、
はい、
分からないですけど、まあ、引き続きね、社長が一緒に探してくださった、ね、物件にちょっと住んでいこうと思いますね。
ね、住み続けるのはいいんですけど、ウォークインクローゼットの一番下に僕の本をしまってあるっていうのだけちょっとやめてもらっていいですか。そろそろ上の方になる。
出してたんですけど、はい、一時期出してたんですけど、ちょっと断捨離する時期があったから、はい、まあでもその本は大切だから取ってますけど、
シャリしてないですよね。
シャリして、
あ、よかった。
シャリはできない。
よかったです。
シャリはしないですよ。
はい、
はい、そんなようなこんなで、まあ、ちょっとなんか明るく終われましたけど、うん、まあね、社長とは別れの方になるかどうかはちょっとまだ分からんですが、とにもかくにも、今年度1年間ね、続けてこれたのは社長のおかげでもあるので、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんね、ゴーメイズの皆さん、大谷君、私もそうですし、梶さんもそうですし、
はい、
ね、出てくださった藤沢メイズ集合の、ね、皆さんとかも、はい、皆さんのおかげで本当成り立っていると思うので、
そうですね、
はい、改めて本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい
はい、今後の展開はお楽しみにしててください。ということで、大谷と藤沢で GO、 お相手は私大谷孝康と
斉藤剛でした。皆さん、そろそろお花見を意識したランチタイムを、
またいつかかな、来週かな。